明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
イエス・キリストの幼児物語。さて、ナミソさん、
いよいよクリスマスが近づいてきましたね。
もう本当にすぐですね。
いいですね、はい、嬉しいクリスマス。
シャンシャンシャンシャン、鈴の音、コンコンコンコン、彼の音でしょ。鈴の音は、
そう、子供の好きなイエス様のってね、うん、子供たちも本当に喜んでますよね。
何たってね、うん、何がもらえるかということだろうから
ね。はい、続いてどうぞ。お名前を、
はい、横浜中央教会の立石です。
明日夜の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今日はね、イエス様が誕生なさった後のね、はい、小さな子供の時のね、うん、お話っていうのは聖書の中に全然書いてないんですけれども、
12歳の時しかないんですよね。
そう、うん、でその間の2歳の時何やってましたか、3歳の時何やってましたかなんていうのは聖書に書いてないの。
でもイエス様ってね、なんか想像するとね、うん、どんなだったかしら、言葉もどんどん覚えて、うん、お話をなさった時なんかどんなだったのかしらっていろいろ想像すると楽しいですね。
そう、うん、それを実際にやった人がいるんですよ。
あら、
イエス様が小さい時にはあんなったんじゃないか、こんなんだったじゃないかところいろいろ考えた人がいましてね。
先週はね、赤ちゃんイエス様がそのエジプト下りをしたお話でね、伝説でしたけど、はい、うん、今日もその続きですか。
その続き。
へ
ー、イエス様はね、ちっちゃい頃ね、お父さんの仕事場の前でうろちょろしながら遊んでおりました。
そうそう、イエス様のお父様の職業は何だったと思いますか。うん、大工さん。
うん、ところがね、うん、この大工さんだったっていう伝説のほか、まあ伝承のほかにですね、うん、実は瀬戸物を作ってたという伝承もあるんですね。
陶器師。
陶器師。
へ、
そこをヒントにね、そんなことどこに書いてあるんですかって、実はね、もう2世紀から3世紀ぐらいにかけて作られましたね、いろんなね、うん、イエス様の伝説書っていうのはこの頃あったんですよ。
へ、
例えばね、ヤコブの福音書だとかね、トマスの福音書とか、
ペテロのなんとかとか、
うん、ペテロ行伝とかね、そういうのがいっぱい出てくるんですけれども、うん、私たちの聖書の中にそれはね、義典とか外典とかね、うん、いうことで入ってこなかったんですけれども、うんうん、これは実はね、この聖書に書いてないことは、ああじゃなかったか、こうじゃなかったかと、みんな好奇心を持ってね、いろいろ書いて創作したんですよ。それらの一つが、結局、例の騒がせたダヴィンチコードの一つの原点になっていくわけですけどね。
もう大ブームになっちゃったんですよ、日本で。
けれども、あんなのは全部デタラメだってことは、もうはっきり分かったん
です。どこの書店に行っても読む紙で。
でもね、日本人のこの流行なんてあっという間にね、されちゃいますから。
なんかね、あっという間に消えちゃった。
そう、75日持たなかったですよね。
人の噂もなんとかとか言いますもんね。
うん、結局ね、人の噂75日ってこと全然持ちませんでしたね。
うん、
まあその程度のものだったんだけども、うん、そういう類の本はやっぱりこの2世紀から書かれた様々な本をまあテコにしてるわけですよ。うん、その中の一つにね、イエス様のお父さんは壺作りだった。まあそこから始まりましてね。
そうか、当時はね、壺をね、うん、使いました、うん。
イエス様はお父さんの仕事の前で柔らかな粘土の塊をもらってはせっせっせっせと、
なるほど、
格好鳥をこしらえていました。
どうして格好鳥なのかしら。
うん、まあ豚を作ったら困るわけですよ。それ後から。
はい、
イエスの友達のやっぱり、小さな子供がいましたけども、うん、イエス様があんまり上手にね、この粘土細工をやるのを見つけてはね、うん、これに石をぶつけてね、憎らしがってね、妬んでね、棒で殴って引っ叩こうとする。
それいじめじゃないですか。
そういじめっ子なんだけどもね、うん、イエス様はね、壊されてもね、悲しいという目でね、泣くだけでね、でもまた次から次へとね、どんどんどんどんとの、その瀬戸物じゃなくてね、粘土でね、鳥を作っていったんですよ。それでね、そのもう一人の友達もね、頭を開けて次から次へね、このやるんだけれども、壊しちゃうんだけどもね、まあ、そんなことをしているときに、イエス様はあるとき、目の前の水たまりを見て、目を輝かしました。そこにはね、空に映っておりました虹がそのまま水たまりで映っていたのでした。
あ、なるほど。
イエス様は、水や壁や周りのあらゆるものを美しい色にしているきらめく日光で 灰色の小鳥を塗ってみようと思いついたのでした。
ああ、キラキラっと。
すると日光が、うん、
はい、
絵の、壺の絵の具のようにやすやすとイエスの手につかまり、はい、イエス様が粘土の小鳥の上にそれをなすりつけると色はそのまま残り、小鳥の頭から足の先までダイヤモンドのような輝きで光ってきました。
あ、じゃあ本物の小鳥。
イエスの友達のユダとね、これね、はあ、ユダはイエス様の方をチラッチラッと見て、うん、イエス様がその水たまりの色でね、格好通りを塗ったのを見て、あっと叫んで心を奪われてしまいました、うん、それで自分も同じように水たまりの水に手を浸して日光を捉えようとしましたけども、そんなことできるわけないよね。
そうよね。
それでますます怒ったユダはイエスが塗ったそのことよね、この棒で引っ叩いて壊そうとしましたときに、イエス様は言いました。ユダちゃん、お待ち。そっちの鳥を大事にしてちょうだい。触っちゃいけない。このままでいいんだよ。けれどもユダは立ち上がって大きな足を小鳥の上に乗せると潰していこうとしてました。するとイエス様は、小鳥に何て言ったと思う？
それ飛んでいきなさい。
まあよくわかるわね。
当たった？
うん。
あ、すごい。
イエス様、今にもユダの足の裏に踏みつかえされようとしているその粘土の小鳥に呼びかけました。飛んで、飛んで。
わあ、当たっちゃった、すごい。
サンバの小鳥は小さな羽を動かし始め、必死に羽ばたきながらやっと安全な屋根の端まで飛び上がりました。まあ、と言うんですわね。
そこに本当にこう命を与えるイエス様のね、ことが、うん、なんかね、想像されて、ねえ、まあ、作った物語とは言っても、
これはもうもちろん創作ですけどもね、楽しいじゃありませんか。
すごくこうなんかね、
うん、本当ね。最後にね、もう一つね、うん、このそれから千年くらい経った後の話ですけれどもね、イエスマンが今から2000年前に生まれたわけでしょ、
はい、
それから1000年経ったら何が起こったかというとね、恐ろしいことが起こりましてね、十字軍って起こったんです
よ。よく言われますね、
イスラム教と、ね、キリスト教の戦いなんですけれども ね、エルサレムを占領したこのイスラムの、ね、あの軍隊を相手にして、ヨーロッパ中から十字軍が派遣されていって、ね、エルサレム奪還の戦争やったんですよ。この時のね、この灯火っていう、ね、作品がありましてね、この十字軍に参加しました一人のものすごい大豪傑がいるんですけども、うん、その大豪傑の愛する母ちゃんはね、あまりの乱暴ぶりでもう逃げ帰ってしまっていたんだよな。ところがその大豪傑はね、なんで女房が逃げ帰ってしまったのか分かんないくらいの、まあ、鈍感な人だったんですな。それでも酒屋のもあちこちで喧嘩するわでですね、でこの兵士がですね、エルサレム奪還戦争に行ってこの大手柄をやるわけですよ。それでこの時のね、司令官にこの言われましてね、このエルサレムの聖墳墓教会、イエス様がね、うんうんうん、十字架にかかった場所に建てられた教会で、はいはい、ろうそくの火が燃えていた。このろうそくの火をもらうという栄誉をいただくわけですよ。つまりこのエルサレム教会のろうそくの炎っていうのは決して消えたことがないという、
ね、だからね、千年、
うん、そのろうそくをもらうんですけれども、この時にね、まあ、不思議なことが起こって、イタリア出身なんですけど、フィレンツェ出身の人なんですけどもね、はいはい、この火を消すことなくフィレンツェまで持って帰ろうとするんですよ。
どうやって？
まあそういうふうにね、この啓示がもらえちゃいましてね、神様からの啓示が当たっちゃってね、この乱暴者でもどうしようもないって男がね、うんうん、このろうそくの火を何百キロ何千キロ離れたフィレンツェまで持って帰ろう、うん、それで苦労するわけですよ、
ね、
まずロバの背中に、ね、うん、はい、背中を前にして乗って、進行方向からね、風が来ても消えないようにして、カッパでね、囲いながら、後ろ向きにトコトコトコトコ歩いていくわけ。だから、彼が持つその武力とかさ、腕力とかそういうものは実際役に立たないわけ。
役に立たなくなっちゃったんですね。
そう。はい、もう最新のね、注意を払って運ぶんだけども、強盗は来るわ、カッパライは来るわね、ありとあらゆる災難が襲いかかってくるわけ。それでも必死になって、最後はもう小敷みたいな格好になってボロボロになってね、うん、こう運ぶわけ。
でフィレンツェに着くんですか？
フィレンツェに着いたんだ、これが。
すごいすごい。
で、フィレンツェの一番大きな教会にこの日を収めようとするんだけれども、うん、この人はね、たった一人でここまで運んできたわけ。で、フィレンツェの、あの教会にたどり着くんだけども、うん、町の中の半分の人はね、うん、そんな証拠がどこにあるとこう言い出すわけ。
その火がね、本当にそうかどうか分
からない。一度も消えないで ね、あのオリンピックの成果みたいなもんだな。
だから本当に証明するっていうか、自分がそうだって言ってもね、他の人は。うん、で分からない、
証人もいないし ね、そんなもんどうやって証明するんだと言って、うん、でここの時にね、あの運んでる最中にこの男はですね、これほど場にしてこの自分が守ってきたのは何だったんだろうとこう考えるわけ、ずっと道中ね。
なるほど、
か弱いもの、もう嵐が来れば、嵐がふっと吹けば消えてしまうようなものを私はご正大事に守っている、うん、この炎は実は俺の女房だったんだとこう気がつくわけ。
なほっと。
だって母ちゃんは、自分が乱暴者で、うん、本当にもう愛が壊れてしまうんではないかと恐れて、こう、実家に帰っちゃってたわけなのね。
はあ。
それでようやくこの男はね、このろうそくを運ぶことによって、作り変えられてしまうわけ。で、最後はね、この教会の中に、あの炎を持ってくるんだけど、誰も信用しない。するとそこに、一羽の鳥がね、教会の聖堂の中にパタパタと迷い込んできて、そしてこのろうそくのところへ飛んできて、パッとね吹き消しちゃう、火が消えちゃう。ところが、うん、その火は実はその小鳥の羽に燃え移って、
はい、
そのまま祭壇へ飛んでいって、はい、祭壇にあったろうそくに火がつくという、こういう、まあ最後なんだな。それでまあ万事めでたしめでたしなんだけどもね。これで実は、このろうそくの炎っていうものに、このイエス様がね、こう、それを利用して、人間にとって一番大事なものは何か。か弱いものを迷うことこそ、本当のこの、戦士ではないかと。ね、戦う人というのは何のために戦うか。十字軍になって、エルサレムへ行って物を略奪したり、人を殺したりするわけよね。そんなもの神様はお喜びになるだろうか。そうじゃない。
はい、
ろうそくのように小さな小さな命を必死になって守ることこそ男のやることであると、こうね、
なるほど、
教えられてるわけですよ。
なるほどね、クリスマスの伝説物語、
うん、
あ、なるほどね。
イエス様はこの世の小さなものを私たちに気づかせるために、あんな貧しい解剖家の中で生まれてきたんですね。
そしてこの世に、ね、光となってきてくださったイエス様ですものね、うん、はい、
はい、今週のプレゼントは何でしょう、はい、
あのクリスマスプレゼントの第2弾なんですが、今週は漏れなく差し上げます、ラジオ牧師山下正夫さんの Q&A の本です。ずっと聞いてみたかったあのことこのことです。宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、クリスマスカードと年賀状なんぞ、ナミコさんに出したいんですけれども、ね、どこ宛てに送りましょうか。
そうですね、
本当に同じあれでいいのかな。
そうですね、おはがきはあの神田郵便局の支所箱190番、またメールの方はホームページ福音の波を検索して、そこからメールをくださいね。首を長くしてお待ちしています。
横浜中央教会のクリスマス礼拝は24日の朝10時半、キャンドル礼拝は夕方5時からです。お待ちしております。
上福岡教会もそうですよ。はい、
来週またお聞きください。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら。
お元気で。